Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、8月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。墨田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ顧問の変、私が弁護士の墨田隆平です。そして今夜のハマグリボーイは
小説家の塩田武です。よろしくお願いします。
塩田武さんが今日ね、ハマグリボーイでお越しいただいているのは、はい、なぜかと言いますと、
私ね、ナンバーというスポーツ総合誌、はいはい、文藝春秋から出てる、
ありますあります、
これちょっと連載をちょっと持ってまして、2ヶ月に一度コラムが載るんですが、はい、その締め切りが4日後ということで、
急がないと。
そうなんです。
早く書かないと。
そうなんですよ、はい、ね。それで今日はちょっとここにお邪魔してるんですが、
そうなんですよ、今日のゲストの取材も兼ねて塩田さんがこのブースの中にいらっしゃるというわけで、はい、今夜のゲストは39年前の今日8月16日、美濃島高校のキャプテンとして、星稜高校と延長18回の死闘を戦われた、上野山義久さんです。
どうも、こんにちは。上野山です。よろしくお願いします。
上野山さん、こんばんは、になるんですけれども。それは気になさないでください。
ありがとうございます。
この延長18回の死闘を語るには30分は短すぎるんで。
そうですね。
もう上野山さんはこの39年前の8月16日、コンディション的にはどうでした？もう試合入ってますよ、もうこれは。
急ぐな。
ですね、これ、はい、これは第3試合だったんですけれども。
第3試合、
夏の甲子園。
ごめんなさい。3回戦。
はい、3回戦ってことですよね。
で、2回戦のが終わった後で、はい、翌日に、おたふく風になりました、
ね。おたふく風ですよ。
大事な。はい、
普通だと学校休まなあかん病気ですよね。
そうですね。まあ、39年前ですから、もう、ほぼ時効ということで。
いえいえ、39年前も休まなあかんかったやろし、野球もしたらあかん。
そうですね。
映るんちゃいます？
だからもうずっと、野球以外はもう隔離で、部屋も、はいはい、部屋も隔離で氷漬けでしたね。
そういう状況で、その試合を迎えられた上野山さんなんですけれども、実際に試合で打席に立たれて、どうでした？はい、やっぱり、オタフカズ影響ありましたか？
そうですね。打席に入るとか練習の時はですね、もう、綿の上、雲の上、トランポリンの上、ああいう感じのこう、
ふわな状況で。
雲の上乗ったことないか分かんないで、トランポリンの上を乗ってるような、ふわふわした状態で、はい、でしたが、もうね、目もこう、かすんだ状態なんだったんですけれども、なんと第1打席、第2打席ヒットを出していただいて。
おたふく風でですよ。
夏の暑いのに。
第1打席、第2打席とヒットを打って、上野山さんなんですけれども、まあ、その上野山さんの活躍もあって美濃島高校対星稜1対1のまま9回が終わり、延長戦に突入します。墨田隆平のハマグリ顧問の編、今夜は高校野球スペシャルということで、39年前、昭和54年ですね、39年前の夏に美濃島高校のキャプテンとして星稜高校と延長18回の死闘を戦われた上野山義久さんをゲストにお迎えしてお話を聞いているんですけれども、はい、もうすでにね、延長12回に入ってるわけです。はい、まあ、まだ番組始まって、5分弱ですか。
そうですね。
もう延長12回ですよ。これね、すごいいろんなことがあったんで、もうそのぐらいね。
それぐらいね、密度の濃い試合だったという。
そうなんですよ。延長12回の表なんですけれども、上野山さんに教えていただきたいんですが、この回にあった出来事、うん、
はい、
お話しいただけますでしょうか。
はい、ランナー1、2塁、星稜の攻撃でランナー1、2塁の時にですね、私の
12回表、
私の前にですね、すごい高いバウンドのセカンドゴロが来まして、
はいはい、
でそれをもうがむしゃらに、取りに行ったところですね、私のグラブには触れずにですね、後ろに後逸したという、まあ、皆さん俗にエラーと言いますけれども、はい、尾藤監督だけはですね、最後まであれはヒットやったというふうには言っていただいたんですけど、
名将尾藤忠監督はやっぱり優しいですね。
そうですね。
はい、
そうですね。フォローもしなきゃいけない。
そこはヒットでしょうって。
ヒットですよ。きっとヒットですよ。
ヒットですね。はい。
で、その時、もう上野山さんはもうおたふく風で、うん、 ね、かつ鼻血も出されてたと。
そう、その時はまだ出てなかったんですけど、その次の回に、もうクジラが潮を吹くがごとく。
潮吹きましたか。
吹きましたですね。
鼻血で潮を吹く。
両方から。
両方の鼻から。
右と左両方から。
出ましたね。
過酷な、そんな高校生、なかなか今、見ないですよね。
そうですね。
甲子園で。
まあ、後から思うと、一歩間違えば、ちょっと、危ないなっていう。
危ないし。は
い、いやすごいです。鼻血で塩を吹くって初めて聞きましたよ。そういう表現を。
そうですね。でも、もう鼻血出た瞬間に、ユニフォームの前がですね、全部血の真っ赤っかになりまして。
あ、それベンチでですか？
ベンチで。鼻がおかしいので、こう鼻をふんって噛んだ瞬間にもう、はいはい、わっと出てしまって。で、真っ赤かな血のまま出ていくわけにいかないので、はい、思わずそのベンチの下の、あの土をですね、はい、あのユニフォームになすりつけて、血を隠して
、
はい。
それはどういう心理なんですか？その血出たまま。
多分ね、こう、テレビ的にもまずいなって、それは思わなかったと思う。
テレビ映る気にする。
多分バレたらまずいなっていうのが、あの病気で出てる。
体調が悪い。
多分それ、
そう、
いろんな方に迷惑かかるじゃないかなって子供ながらに多分思ったんだ。
いや、その隠蔽は美しい隠蔽ですよね。
そうですね。
そういう隠蔽もあるわけですよ。
そっか、隠蔽という表現
ですよ。でも、そのエラーされた時に、まあ、あの、ヒットで、尾藤監督曰くヒットですけども、
ヒットです。
いや、はい、どうでした？その延長12回まで戦って、ね、春夏連覇がかかってたわけじゃないですか、ですね、当時。
だからもうエラーした瞬間、もうその後マウンドにね、当然のこと
ピッチャーの
ところにみんなエアスが集まるじゃないですか。で、私キャプテン、当時キャプテンでしたので、はいはい、本来であればその中心に、
まあ、先頭立っていく
ので、でもね、それはいけなかったですね。もうエラーして、その後プレーしたところでもストップしてしまって。はい、もう本当に、
じゃあキャプテンがただ一人守備位置にいて
呆然と立ち尽くしてるオタフ風のキャプテンが
まあそんな光景もあんまり見ないですね。
ですね。で、ピッチャーのエースの石井投手は保育園の頃からの、
あ、そうです、そうです、
幼馴染なんです
ね。そうです、
そうです、そうなんですか。
もう、はい、で野球始めたのも一緒に始めましたし、だからもうね、まあ兄弟のように育ってきたメンバーでしたね。
その人の元に行けないんだけど。
だから逆に、私の方向いて、みんなが励ましてくれるという、なんかちょっと不思議な光景だったですね。
いやー、そういう12回の表が、うん、まあ終わりまして、うん、2対1、勝ち越されてるわけですよ。はい、そして、12回裏、箕島高校の攻撃なんですけれども、ポンポンとアウトになっちゃうわけですよね。
そうですね。いとも簡単に。
いとも簡単に。ツーアウトになって、はい、うん、回ってきたバッターが、島田宗彦選手。
はい。
後に、住友金属ですかね。
そうですね。
住友金属から、ロス五輪も出られたんですよね。
う
ん、
そうですね。
金メダリストにもなる、はいはいはい。そして、阪神タイガースの捕手として活躍された。僕らの世代から言うと、昭和51年生まれの僕からしたら、うん、まあ、阪神タイガースの捕手としてのイメージが強いんですけれども、そ、ね、うん、その島田宗彦選手の座席が回ってくるというわけで。で、島田選手が打席に入ろうとして、また、キビスを返して、
あ、そうですね。もう、まあ、入ろうとしてというか、もう、ネクストバッターズサークルから前の、はい、バッターが、ボン出した瞬間に、はい、一目散に、
ベンチの方に、
とことこと歩いてきて、はい、まあ、声が聞こえる、監督に声が聞こえるところまで来て、はい、監督、ホームラン狙っていいですか？ってこう言ったらしいんですよね。
上山さんはそれは
直接聞かれてなかったですか？直接はね、聞いてないんですけども、はい、監督の周りにたくさん、部長もいらっしゃったし、まあ、選手もたくさん座って、うん、もうみんなが声揃えて、ようあんなこと言うな、みたいな感じだったみたいですけどね。
高校野球っていうのは、うん、もうね、言うたら監督の指示が絶対で、まあ、監督と選手っていうのは、そういうね、上下関係っていうのをはっきりしてるっていうのが僕の印象なんですけれども、はい、その中で選手がそんなことを宣言するというか、言ってくるっていうことは、まあ普通ないことですよ
ね。ありえないですね。特にまあ、尾藤監督は、 当時あのギダとかねバントとかを好む、本当にこう堅実な野球を、は
い、組織的な野球をされ
る、そうですね、まあ、のあの伸び伸びとはさせてくれるんですが、はい、その長打を打てなんていうのはもう自らは絶対言わないので、ましてそこに笑顔で返事するっていうのも、まあ、あの場面だったからこそだと思うんですけどね。
ホームラン狙っていいですかに対して尾藤監督は何ておっしゃったんですか、
う
ん、
狙ってこいって言ったらしいんです
。狙ってこい、かっこいいな。
絶対言わないですよね。万が一そう言われたら、はい、普段の練習とかやったら、こうね、ポンと頭を軽くダメよっていう
指導ね、指導ね、
ぐらいの指導が入ったと思いますね。
でもその時は延長12回裏で2対1で負けてるシチュエーションでもう狙ってこいと。
そうですね。すごい、そっかなんか非日常が始まってるような気がしますね。
で、打席に入った島田選手なんですけれども、実際ホームランは。
そうですね。まあ、島田選手は、そんなこと言う選手じゃなくて、本当に黙々と、はい、プレーをする選手で、それもすごいセンスの塊のような選手だったので、はい、まあ、彼は、まあ、ホームランを打つは誰も思ってないんですけども、はい、まあ、次に繋いでもらえるだろうというふうにみんなは期待はしてたんですが、まさかそこでホームラン、もう宣言通りのホームランを打つとは、本当に、思ってなくてですね、打った瞬間やっぱり私が一番飛び上がって喜んだ
そうですよね、12回表のエラーで1点入って勝ち越されて2対1になってたわけですから、
う
ん、
もうエラーと認めても大丈夫ですよね。
言っちゃいましたね。
そうですね、
皆さんがそういうのでね、でそうですね、その時に一番思ったのはやっぱりこれで負けなくてよかったなと、負けてたらもう和歌山帰れないなぐらいの気持ちでいましたんでね、本当に嬉しかったですね。
安堵を、
はい、
そしてね、やったということになるんですかね。そしてまあ試合は流れていって、延長16回表ですよ。はい、ね、石井選手はもうその時で200球を超えてたんですかね。東京から200球を超えてて、はい、で、星稜がまた勝ち越すわけですよね。
はい、
そして延長16回の裏3対2で、負けた、そうですよね、1点負けてるビハインドの状況で箕島高校の攻撃ということになるわけですけれども、はいはい、この時もまあ2アウトまで簡単にいっちゃうわけですよね。
はい、
で次のバッターが、
はい、1球下の森川、
2年生の森川選手
ですね。はい、でまあ、彼はですね、中学校から一緒に硬式野球とかやってたんですけれども、はい、ああいうホームランを打ったという記憶が全くなくてですね、まあ、タンダーというかライナー性のヒット当たりを打つっていう選手でしたので、練習でもそのホームランって見たことないんですよね。
その選手がまあね、16回裏で3対2で負けてる状況ですから、まあね、でもそれでもホームラン狙わずにはいられないと思うんですけども、
狙って打ったのがファールフライだった、
ファールフライだったんですよね。ファーストにファールフライを打ち上げて、その時はもう上野山さんはどういう心境だったんですか。
もうね、私以外全員、私もそうですけども、全員がもう一歩こうベンチから前に身を乗り出して、あ、もうこれ取られて終わりで、並んで挨拶しに行くんだなっていう感覚だ。で、ボールを見てましたね。
ゲームセット整列行く、スタンバイをしていたと。で、ふわっと上がったファーストフライなんですが、相手の一塁手、星稜の一塁手はどなたでしたっけ？
加藤
選手。はい。加藤選手は。
加藤選手はですね、その年から、甲子園にですね、人工芝、はい、グラウンドの端っこに人工芝ができまして、でそれのちょうど境目にですね、足を取られてですね、取る前に転倒してしまったという。
そんな、でも、ね、そういう境目にできたところですか、その人工芝との、
はい、
土のグラウンドとの、はいはいはい、でわずかな、
そうですね、
ところでしょう。
はい、まあその前の試合で負けたチームがそこの土を取っていったっていう説もあるんですけどね。
それによってそういう段差が落差ができてしまったところに、
はい。でもそんな高々ね、10センチぐらいの。
10センチ
の広い甲子園球場の10センチのポイントなんですね。
そのエアポケットに挟ま、はまってしまったのが加藤選手で。
そうですね。
なんという偶然。
結局、簡単なファーストフライを取れず、ファールフライですかね。
はい、
で、 なんとか、まあ、生き延びたと言いますか、はい、森川選手、仕切り直しのバッティング。
そうですね。で、先ほど言いましたように、ホームランっていうのを打ったのを見たことないので、はい、誰も、誰一人、期待は全くしてなかったですね。はい、で、島田くんはみんなヒットも打ってくれるだろうと思ったんですが、まあ、それもあんまり考えてなくですね。
ヒットすら期待できないような。
つないでもくれない。
大変申し訳ないけど、もうここで終わったかな
と。まあ、あの、ファーストのそのね、ファールフライはアウトならんかったけれども、まあ、結局、はい、同じこと。
もう同じことでちゃうかなぐらいの、多分心境。まあ、私だけかもしれないですけどね。
まあ、それ信用がないってことですか。
でもあの場面でね、まさか2回続けてホーム
ランなんで。もう1回ね、12回で追いついてますしね。
彼はホームラン狙ったらしいですけどね。
で、森川選手はなんと、同点のホームランを打つと。
そうですね。もう誰も、もう本当に、予想してなかったっていう。
延長16回裏、はい、ついに箕島高校は3対3に追いつきます。隅田竜平のハマグリ顧問の編、今夜は元箕島高校野球部キャプテン上野山義久さんをゲストにお迎えして、39年前の星稜戦ですよね、はい、振り返っているわけですけれども、ついに迎えた延長18回ですよ、はい、高校野球はまあ延長18回で終わりで、
そうですね、
再試合になるんですよね、はい、で延長18回の表は、0点に抑えてっていうことですかね、
はい、はい、そうですね、
はい、
はい、まあその後ですね、その攻撃、相手の攻撃、私たちがまあ守ってる、
はい、18回の表
ですね、はい、この
星稜の攻撃、
はい、この時にですね、なんかあの本来であれば、その、場内アナウンスってよく甲子園でも聞くと思うんです
けど。流れますよね。
それではなくてですね、なんかあの、役員専用の、こう、連絡事項みたいな。
はい、あ、そういうのがあるんですか？
があるみたいなんです、どうもね、はいはい。で、そこで何を話してたかというと、この試合18回で、引き分けになった場合、
はい、
翌日、明日の、第一試合、8時半から試合を行います。
あ、
それがですね、館内放送じゃないので、はい、本来声は聞こえないはずなんですが、
そうですね、
それがどうもこう漏れてましてですね、
甲子園球場、
全体、
ベンチ裏というか
全体では多分なかったんだと思うんですよね。
選手には聞こえてきたと。選手には
聞こえてピッチャースマウンドぐらいまでは聞こえたんで、まあほぼ全員だったのかな。
このね、箕島と星稜戦っていうのはね、私は昭和51年生まれ、翔太さん54年生まれなんで、はい、自分のが生でリアルタイムで見た記憶としてはないんですが、はい、よくね、名勝負とかいうことで、はい、紹介とかされるときに、あの高校と輝く泣いた
の、ね、
カクテル光線が、うん、輝いてるブランドを思い浮かべるんですけれども、はい、ということはまあ、第4試合やったわけですよね。
そうですね。
しかも延長18回やったわけですよ。もうその時点で何時やったんですか？
もうね、あれ何時ですかね、3時間50分ですからね、はい、終わったのが確かもう8時前ぐらいだったと思うんですよね。
ということは、もう7時過ぎやったわけですよね、その、もう延長18回の。
もう7時半とか。
その時点で、次の日の第一試合にまたやりますと。
そうですね。
もう延長18回やったのに。
はい。だからもうそこでいろいろ、ピッチャーの片田くんはね。
相手の星稜のエース、片田投手。
片田くんは、もう考えてたみたいですね。あ、ええー、と思って、
はい、
これどうせまあ明日投げられへんの分かってるけど、明日これ今から帰って風呂入って飯食うて寝て3時半とかに起きなあかんのやなっていうのがすごく頭の中でぐるぐる回ったみたいですね。それが私たちの最後の攻撃の前でしたので。はい、もう明らかにその後でビデオとか見てると、はい、その18回のこう投球練習してる片田くんからこの試合に入った時の片田くんっていうのはこう足がね、左ピッチャーですので、右足を高く上げたんですけども、はい、結構高く上げるピッチャーだったんです、はい、もうそれがね半分ぐらいしか上げてない。まあ大げさですけどね、もう見てわかるぐらいこう足が上がってる。
いやー、そのね、漏れ伝わった館内アナウンスが、そこまで影響を与えるとは、
もう脱力してしまうところはあったんですかもね。
多分もうなんかこう 緊張っていうかね、こう糸がピーンと張り詰めたのがちょっとこう緩んだみたいな感じにはなったんだと思うんですけど、ね、いや
それも偶然漏れたアナウンスでしょ。
偶然が重なり合うんですよね、この箕島清涼星は、で18回裏上根山さんまた打順が回ってきたんですよね。
そうなんですよ、先頭バッター、はい、フォアボールで、で次私2番、はい、3番打者ですからね、はい、でこれ不思議に、あの、監督にはこれ確認、もうお亡くなりになられたので、確認取れてないんですが、はいはい、もうその状態、鼻血も出て、もう、
両方、鼻から鼻血で、おたふく風の、
はい。もう体温ももう40度を超えてるぐらいの、はい、もうボロボロの選手なので、もうそこは送りバントなんですね。で、まあバントは得意だったんですけども、はい、あの、実際私はもう目が霞んで、
そんな状況ですか？
ボールは、あの、ちゃんとまとめ見れないで、で、なぜ あの場面でもう守らなくていいわけじゃないですか。
は
い、
あ、もうそうですよね。
そこで終わり、ね、エンド、はい、もうエンドなんで、本来であればそこに代打、うんうん、元気な、
そうですよね。
このボロボロよりは絶対マシなわけなんですよね。でもね、そこを行けと。
伊藤監督は。
行けって言ったん、行けというか、まあ、変えずに出す。はい、で隣にしたいた、はい、あの、タイ先生で部長先生なんですけど、はいはい、部長先生に、見といてくださいね、と、はい。絶対こいつバントできませんからって。
できませんからねって言って。
言ったらしいんです。
全く監督の意図がわからない。
まあでもそのキャプテンとしてチームを引っ張ってきて。
そうなんです。で、
あ、そういうことですか、うん、
そのね、あの、タイ先生っていうのは、はい、あの、まあ部長先生で、はい、あの、監督にずっと使えてられたんですけども、はい、一言ももう監督には何もこうなんていうかな、自分から言葉を発することはなかったんで、あの助言とか、ね、はい、一切なかったんですけども、その試合だけは上根山をベンチから外してくださいと、
外してください、はい、
っていうのをあの、懇願したらしいんです
よ。あ、さすがにこの状況はっていうことですか？
そうです。だから、それでも出てたと。
出てて。
で、延長になった時にも言ったと。
はい。もう、
もうダメ。
もうダメでしょと。
で、その時に何て言ったかっていうと、相手に失礼やし、あいつがここまで頑張ってきたんだから、俺はあいつを信じるって言ってたらしいんですね。
その、なんか、勝ち負けとかよりも、
そうなんですよ。
その選手、一人一人の。
でも最後の最後は変えるべきでしょ。
まあね。で、結局、実際にバントもできなかったわけですか？
でき
ない。できてないですか？
できてない。
結局。言うた通りになったってこと
ですか？そうなんですよ。いや、もう、本人も分かってましたからね、こう、できないだろうなっていうのは。やる気はあるんですよ。あるけども、もう目が、あの、よく水中でこう、物を見るじゃないですか。はいはい、ぼーっとしてる、はい。あの状態がずっと、もう、10エラーした時はまだ大丈夫だったんですけど、エラーじゃないな。12回までは。
はい、12回の、
そう、もう後半、やっぱりもうずっとこう、水中にいるみたいな感じ。
まあ、ただでさえね、すごい調子良くても延長18回やったらフラフラやと思うんですけど、おたふく風で40度あって、いや、それを戦い抜いた18歳のね、上野山さんっていうのはすごいなと思いますよ。
すごい精神力ですね。
で、その後なんですけれども、はい、上野山さんが凡退というか、
あ、いや、そう、もう、あの、バント
バント失敗した後。
で、三振になって、はい、で、また、フォアボールで、はい、ワンアウト一、二塁。
一塁で。
はい、で、最後、よく間違われるんですけど、上野っていうショートの。
あ、山がない、上野。
山がない。
はい。で、後にプロ野球行かれたんですよ、ね。
そうそう、ジャイアンツ、はい、行きましたですけどね。あの、その選手は、はい、もうすんごい詰まった打球ですけれども、レフト前に運んで。
そうなんです。4対3。延長18回。
すごい戦い。
いやー、ついに勝ったというわけなんですけれども、未だにこの試合がね、うん、ねえ、ここ39年経ってこうやって、このラジオもそうですけれども、他の媒体でも語り継がれてるっていうのは、
いやー、もうなんかこう、諦めないって言うんですかね。なんかそういうのあったんじゃないですか。
まさにね、今おっしゃった、あの、翔太さんがおっしゃった言葉を、あの、当時のエースの、あの、石、はい、今木村って言うんですけども、はい、あの、彼がね、あの、まあ、幼馴染の彼がね、 いつも言うのは、あの試合を通じてその諦めない心っていうのをやっぱり学んだ。まあ、僕らももちろんそうですけどね、うん、だから彼はそれを教えたくって、今でもいろんな小学生とか中学生高校生に野球をずっと教えてるんですね。
うわすごいね、このた、うん、ね、1試合がそうさせたんですかね。
そうなんですよね、うん、本当にこの1試合があってその優勝というかね、はい、っていうのを意識した、連覇を意識僕らがした、うん、こんな試合勝てたんだからっていうので意識した、ね、
この後最終的には池田高校を破って春夏連覇優勝を成し遂げたわけです。墨田隆平のハマグリ御門の編、この番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。番組ホームページもチェックしてください。番組ステッカーも配布中ですので、欲しい方は郵便番号、住所、氏名を明記の上、送っていただければ幸いです。というわけで今夜は元美濃島高校野球部主将上野山義久さんをゲストにお迎えしてね、ちょうど39年前の今日行われた死闘についてね、星稜高校、ね、今年もすごい試合してましたよね、星稜西美高校と。
そうですね。まあ、試合よりもね、松井くんが投げた試合に、星稜が引き当てて、星稜の試合で松井くんが始球式するなんて、
やっぱりね、偶然
というのもあったし、ほんで、そうですよ、うん、それこそ、そのね、上野山さんのチームメイトである美濃島のエースの、ね、石井投手も、始球式投げられて、その時の球審がなんと、星稜高校のエースやった片田さんが。
そうですね。
もう小説やん、これ。
ああ、もうね、甲子園はドラマに溢れております。来週は塩田武さんをね、はい、またゲストにお迎えして、はい、歪んだ波紋、はい、8月7日発売されたこの本を特集してお送りしようと思います。はい、じゃあ、皆さんご唱和ください。はい、せーの、ハマグリ、ハマグリ。上野山さんお疲れ様でした。
どうもお疲れ様でした。
翔太さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、ね、今、うん、放送分の、はい、ね、収録が終わって、ポッドキャストをね、ちょっとお話ししようかなと思ってるんですが、実は放送した分はね、延長再試合と言いますかですね、一回撮り始めたんですけれども、延長16回あたりでも40分近く喋ってまして、編集しようがないんですよ。すべてが大事なシーンなんで。
そうですよね。
鼻血の下りとかおたふく風だけで30分喋れるんで、1ヶ月上野山さんゲストにお迎えして、おたふく風スペシャルとかっていう形でやって、エラーのね、12回やった12回の表だけの話とか。
ヒットですね。
あ、ヒットですね。相手のヒットね。
あ、気づけな。
とかっていうね。いや、難しいですよ。こんだけ濃厚な18回を、うん、30分は。
もう無理ですね。も
うん。これを山田雅人さんは8月11日に有田市で、一人語りで40分で喋ったって言うんですけど。
さすが名人芸。
でも40分でも喋れないですよ。
ねえ。
さすがザマカンですよ。
いやー、ザマカン
ザマカンカン。
さすが。
いやー、でも、ねえ、うん、どうですかこのね、39年経って、はい、未だにこういう風に語り継がれる試合っていうのを、はいはい、当事者は、どんな感じで受け止めてらっしゃるもんなんですかね。
あ、そうですね。もうあま、今となればですね、本当にありがたい、ことなんですけど、当時といいますかね、まだ現役大学行ってその後5年間社会人やったんですけどね、はい、野球やってる現役の時は辛かったですね。やっぱりその、さっきのその、はい、皆さんが言うエラーですか？このことがやっぱりね、皆さん鮮明に覚えてられるので、どこ行っても、当時ですから、ヤ、は、ジ、い、も結構汚くてですね。
あと、球、
はい、もう、
学生野球とか社会人でもそういう
のもちろん、もちろん、もちろん、もちろん。それを、やっぱり、結構受けましたんでね。昇進者ですので、結構心痛んだというか。いやだから野球やってる時はあまり触れたくはなかったですね。まあ、18回というか、はいはい、もう、こう、高校野球のことはもう、終わったことやからええやんみたいな感じでしたね。あ、
それがだんだんその心境の変化というか、こういうふうにね、お話ししていただいたりとか、以前もね、私と上野山さんの知り合ったきっかけといいますか、私の親友、はい、これは延長再試合する前の時はね、この話をしてしまったせいで、ね、尺が足りなくなったんですけど、
そうなんですよ。
私の、一番年の離れた親友の西堀さんっていうね、散髪屋のおっちゃんがいまして、はい、で、その方の、 義理の弟が上野山さん、今 NTT 勤めてらっしゃっての上司に当たるという、はい、こういう。
まあね、ママ遠い。
ママ遠い関係で。なかなか知り合わないでしょ。
まず普通は知り合わない。
親友の70オーバーの親友のおっちゃんいないじゃないですか。
まずそこから偶然。
しょっちゅう遊びに行きますか、でも。司法試験で受からん時もね、よう二人でね、高校野球とか行ってたんですよ。
あ、そう。
だからダルビッシュの、高校野球の東北高校の時一緒に行ってましたよ。じゃあその西堀さんが口汚いヤジ飛ばしてね。やめなはれ、やめなはれ、みたいな。そういう感じの人じゃないですか、あの人。いい人なんですよ。いい人ですけど、ちょっとお酒入るとね、そういうとこがあって、それはダメですよ、みたいな。
そっか。いや、ポッドキャストなんだ、途端に脇道それましたね。
そうです。時間の制約はないんでね。
伸び伸びしてる。
はい、そうなんですよ。で、その方が、まあ、利用組合の、今、理事長されてるんですよ、京都で。で、私は、その、あれで、利用組合の顧問をやっております。
あ、そう。
はい。京都府の利用組合の。まあ、その関係で、何年か前、もうだいぶ前になるんですけど、福知山のね、その利用組合で、まあ、講演会みたいなのがあって、私の講演会と、上野山さんが、この清涼との延長18回の死闘を振り返るという、前半後半に分かれてるという、この謎の企画、謎の抱き合わせ企画が、一緒に福知山まで行ったっていう。だからそういうふうな形で、その皆さんに、ね、記憶に残ってる、ファンの皆さんにそういう話をしていっても、なんか自分でも受け入れられるようになったのは、いつぐらいからなんですか？
ね、もう40回ってからぐらい
です
か？
そんなもんなんですか？
はい。それまではね、あんま、もう、野球終わった時も、もう、なんかな、お腹いっぱい、もうお腹いっぱいで野球はいいや、みたいな感じだったんですよね。はい、で、きっかけは何か言うとなかなかないんですけれども、はい、だから子供たちも野球はやってなくてですね。
あ、そうですか。
ですので、あんまりその子供にね、キャッチボールしろというのもあまり言ってないし、だから、やっぱり根はやっぱ好きだったんでしょうね。で、ある時期から、こう、野球にやっぱり恩返ししたいなというのがあって、で、まあ今もいろんなことさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、こうやって39年も経ってですね、はい、言われること、一高校生がやったことに対して言われることにないじゃないですか。
高校生がやったことなんですよね。
そうなんですよね。その、舞台自体はね、甲子園っていうすごい舞台ですけども、はい、別に、誰がその時にヒーロー、スターがいて、っていうことではなくて、もちろん私もスターじゃなかったので、一高校生がやったことに対して、皆さん39年も経って、いや、あの時こうだったよとか、よかったよとか言ってくれるなんてありえないじゃないですか。
まあまあそうですよね。
だからそれをやっぱり、こう、それに対してやっぱ恩返し、こう野球があるからこういうふうに今でも忘れられないというか、いろんなところで上に回って声かけてくれることもあるし、だからやっぱりそういうことを、子供たちにやっぱり伝えていって、なおかつ野球って素晴らしいよ、スポーツって素晴らしいよっていうのをやっぱりね、教えていかないと、それが僕らの役目かなとは今思ってますけどね。
貴重な経験をされた皆さんの。
そうですね。はい。
で、またあれなんですよね、この星稜の皆さんと三好島の皆さんっていうのは、はい、この試合の後試合をされたりもしてるんですよね。
そうなん、15年後に和歌山で、はい、再試合っていうのをしましてですね、その時にも、最後ピッチャーが、まあ軟式でやったんですけども、はい、最後ピッチャーが向こうの山下監督が出てこられて、ピッチャーやるよやるよって出てきて、はい、代打尾藤。
尾藤監督が代打で。
代打で。出てきたんですよね、はい。で、なんと最後ですね、はい。どうやってアウトになったかというとですね。尾藤監督が、ファーストフライ、まあ、ファールじゃないんですけど。ファーストフライを打って、
守ってるのは
加藤くんがキャッチして、ゲームセット。
劇的、もう本当偶然を全部寄せ集めてきたみたいな感じですね。
これに関することは、すごく最後の最後、まあ、甲子園で、はい、最終章っていうので、甲子園でさせていただいた、はい。
甲子園でもされたんですか？
そうなんですよ。その前に星稜でもやらせていただいて、はい、で最後に、両方でやったんだから、最後は甲子園でやりたいねっていうのを話してたらですね、それを、本当にこう夢のように現実になって、でそれもね、9月の 20日に21日やったかな、はい、もう8年前になるんですかね、はい、でその半年後にビート監督が他界されるんですけれども、
もう直前だった
んです、ね、そうなんですよ。でもうその時はもうすでに体がフラフラで、車椅子でないと、はい、まあ出歩けない、はい、ましてや、和歌山が実家ですので、はい、甲子園まで西宮まで行くのにドクターストップかかって行けない、はい、でだから前日の前夜祭とかは来られてないんですよ、監督は。で試合のその時間に合わせて先ほど言いましたの対先生、
はい、
対部長が、はい、車で、甲子園まで連れてきていただいて、はい、で、試合を2時間ぐらいだったと思うんですね。もう時間、
はい、
時間が2時間しかダメよって言われて、うん、でその時に雨だったんですね、前日からすごい雨で、はい、当日も雨降ってて、で、甲子園の中にアメダスがありまして、はい、闇間が30分ぐらいあります、でももうその次からもすごい雲が来てるので、はい、どうしますっていう話なんで、もう向こうの人はもう前日からこの、シートとかかけていただいて、はい、もう私たちよりもこうやる気が満々でですね、はい、セットしていただいたんで、なんとかセレモニーだけでもっていう盛り上がってですねやろうか。でそのアメダスの通り30分、ちょっとこう雨が止んできたんですよ。はい、でも、その、グラウンドではできないので、スタンドの一部で やり始めたら、まだちょっと雨が、小降りになってきたので、はい、だから慌ててシート全部剥がしてですね、はい、試合やろうととりあえず、1回でも2回でも、はい、せっかくこの前来たの、はい。で、後で聞くとですね、プロ野球の最中じゃないですか、9月、まあ、
シーズン中で、
シーズン中、はい、絶対ありへんのですって、そんなアマチュアとかに、そんな雨の時にぐちゃぐちゃにされたら、
まあまあそっかそっか、
はい、試合整備するのすごい時間かかるので、でもやろうやろうって言ってくれて、ほんでなんと30分しか闇間がないっていうのに、はい、最後まで試合できたんですよ。これはもう驚きましたね。ほんで監督もその時ベンチ入ってくれたんですけど、はい、ベンチ入るまではもう車椅子で、はい、グラウンドに入る時もビト強しって今監督やってますけども、はい、息子 の、はい、強し君が抱きかかえてグラウンドに入る、はい、自分ではもう本当に立ってのは精一杯のような感じだったんですけども、その後ベンチに入ってくれたんですね。ベンチに座ってくれ、そしたら、みるみる顔色が変わってきてですね、これはびっくりしましたですけどね、本当に当時と同じように声が出てきたんですよ。ほんで、一人一人にこう声援かけて、監督がニッコニコ笑いながら、これは驚きましたね。もうやはり、こう、甲子園が好きで好きで、もう、監督の本当にこう、なんていうかな、こう命が本当にそこでまた燃えたっていうかね。あんなにもう本当にもうフラフラな状態だったのが、はいはい、もう現役の時よりも声が出るぐらいだったんでね、もうみんなもう陰でこう泣きながらですね。でも監督の前行ったらニコニコ笑って、監督、監督って言ってね、すっごい楽しい時間だったですね。
すごい、もう一つの試合が人生の軸になるというか。
そう、本当そうですね。
ねえ。
ほんまそうですよね。多分その試合があって、ね、星稜の選手、美濃島の選手、皆さんまだその後の人生があって、うん、で、またその試合に戻ってきてっていう、回帰していくわけですよね。
そうですね。
そういう経験をなさってるっていうのは、ねえ、
すごいですね。ありがたいですね、本当にね。誰でもね、やっぱりそういう思い出って欲しいけども、なかなかね、できないじゃないですか。
いやなんかこう、その経験から人が何かを学ぼうとするっていうのが、やっぱりあって、このね、伺ってた試合でも、偶然が偶然を呼ぶのは、やっぱり何かあるんじゃないか。その後もずっと続いていて、ドラマが。
そうですね。
ね、
ただが、まあ、4時間弱、うん、それも、まあ、
試合時間は
敵と味方ですから、別に、あと なんかあるっていう方が不思議なぐらいで、もうそこで終わりっていうのが、まあまあ普通。まあそれがね、隣の高校とかだったら別ですけども、もう和歌山と石川ですからね、そんな離れたところの一高校生がまた再会して、まあ未だに、ね、語り合える、ね、
いや
酒を酌み交わせるなんていうのはやっぱありがたい話ですよね。
もうなんか自分にそういう経験がないんで、そのなんか本当に羨ましいですね。
いや、もうありがたいです、本当に。
今その甲子園のね、試合とかご覧になられてて、
はい、
どういう心境でご覧になられてます？今戦ってる、この今年100回記念大会です
か？いや、だからね、皆さん、今時の子はとか、はい、最近はとかいう話するじゃないですか、うん、でもやっぱり野球に対する思いっていうかね、そういったところは多分変わらないんだろうなっていうので、うん、すごくなんていうかな、上下関係とかね、しごきとかね、はい、ああいうのはなくなってますよね、はい、まあ、確かにね、だからパッと見はもっと僕らより上の先輩とかは、うん、なんやこいつらっていう人もいるんですけどね、うん、野球に対する情熱は、やっぱり、はい、僕らの時とやっぱ変わってないんだろうなっていうのは非常に思うので、ただまあちょっと人口がね、野球人口が少なくなってるっていうのが。
サッカーとか増えてますもんね。
だから僕らはもっとね、野球って素晴らしいよっていうのをね、伝えていかないといけないなっていうのは実感してますね。
はい、素晴らしいな。娘ですけど、ね
え、
息子だ、いや、息子だったら、この話聞いたら確実に野球
そうですね。もうグローブ買いに行きますよね。うちも娘二人なんで、そうなんですよ。
マネージャーと言って。
そうですか。そっか。まあでも女子野球って今
ね。そうですね。やってますよね。なかなかでもね、自分がやってきたことを思うと、女子には、娘にはさせたくないな。
もうね、オタフク風。
そうなんですよ。
そうですよね。男子やったらまだオタフク風で、ね、両方の話出しながら、ね、
そう
やってても。
それでもね。
女子でそれはね。
それちょっとね。ちょっとね、かわいそうかな。
いやでも、そういうね、キラキラ輝く、ね、もうありきたりな言葉ですけど、青春っていうのがあって、それがあるとね、だってもう57歳のおっさんですよ。こんな、言うたらあれですけど、でも今見てたらもう僕らももう、なんていうか、憧れの眼差しというかね。
そうですね。
うん。
で、本当にお若いんですよ、実際。
そうなんですよ。
本当に。
あ、そうですか、ありがとうございます。
結構ね、その同じ学年の牛島選手、春のね、選抜で、
波将の、
香川選手とか、ドカベンとかと、ね、決勝戦で、上山さん対戦されて、まあ、勝たれて優勝したわけですけども、その牛島投手、もう始球式投げてはりましたけど、
そうですね、
結構老けてはりました
よ。あ、そうなんですか。
結構
ね、それいります、その牛島投手もね、頑張って
牛島を下げて上野山を上げるっていうことを、なんで俺は今したんやというね。いや、だからいろんな人生があるわけで、でもね、多分ね、牛島投手とかはその後、まあ中日入られて、で、抑えで活躍して、で、落合選手とのトレードでロッテに行かれてっていうのがあって、その後もまあ輝かしい記録はあるわけですけれども、高校の時のその高校野球の3年間っていうのはまた全然違うかけがえのない時間だったりするんでしょうね。うん、野球選手、プロ野球選手にとってもきっと。
うん、絶対そうだと思います ね。まあでも、まああの時、大阪は、まあ波翔と PL、PL も強かったんですね。で、春は PL と両方出たんですよ。で、準決勝が PL と当たって、決勝が波翔という形だったので、だからもう、甲乙つけがたい、ところだったのでね、それを、その夏なんかは PL に勝って出てきたっていうのは、やっぱり牛島くんとかはね、すごい経験してるんだと思いますよね。
いやでも本当に、今日はね、なんか、上野山さん話をこうやってね、お聞きできて、僕らは、これ聞いてらっしゃる方より、まだ余分に、30分、
はい、
いろいろお聞きできてたんで。
いろんなことがありましたね、これもね。また、
延長再試合という形で、このポッドキャストもいろいろお話聞けたんですけれども、はい、この番組が、もしも来年、まだ、この時期続いているならば、また、ね、お越しいただいて、毎年この時期には、ね、上野さんお話をお聞きしましょうよ。
いいですね、振り返るというね。
振り返るという。今回触れられなかったところね、触れていってっていうような形で、はい、ちょっとね、質問のメールとかもいただいてたんですが、時間がなくて申し訳ない。はい、 というわけで本当にありがとうございました。和歌山からお越しいただいたんですよ。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
またね、今度抱き合わせで上野山さんの延長18回を振り返るという、ね、前半と僕の講演会の抱き合わせの講演会を
ぜひよろしくお願いします。
やっておりますので、うちの事務所まで連絡いただければ、
わかりました。
はい、そういう、はい、営業しておりますので、でもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
8月16日放送分のハマグリ5号の編ポッドキャストとラジオクラウドでした。ありがとうございました。